社会人大河です。
南沢です。
社会人から始めましょう。第113回始めていきましょう。
はい、
これ本当に今収録日
の、うん、はいはい、
ちょい前までソロラジオ撮ってたんですよ僕。
おー、はいはいはいはい、大河一人で、はい、
今日話すことないんすわ
そっち撮っちゃってるからね。
いやー、超大変だったんだけど。あ、まあでも、これを出す頃には、うん、これを出す113回のだいぶ前に出てるから、まあ多分、聞いてる方にとってはちょっとね、フレッシュ感ないと思うんだけど。
そう、タイムリーではないのかな。
うん。でもね、30分一人で喋るのきつ。
あ、結構きついよね、あれ。
うん。いや、なんか、しかも、
うん。
いや、ちょっと一人で聞いてみたけど、面白くないね。
あ、でもそれはね、付きまとうわ、どうしたってね。
あ、面白くなかった。ね、なんか、30分喋るつもりだったんだけど、
うん。
あ、もう途中で自分が耐えきれなくなっちゃって、
はいはいはい、25
分でやめたね。もう5分無理だわ、つって。もう耐えきれんわ、と思って。
多分他人が聞くと面白いんだと思うんだよね。
本当か？いや、これ自信ないわ。本当に。本当に自信ないわ。
でもタイが結構その一人で喋るっての苦手だわーってよく言ってるじゃん。
苦手苦手。何喋っていいか分かんなかったもん。
それで30分撮ったのすごいね。なんかてっきり15分ぐらいになるのかなとか思ってたわ、ちょっと。
ただ、一回15分で、切ったのね。
はいはい。
切りのいいとこで切って、1時間枕を濡らして、あと10分撮った。
前編と後編になってるのね、一応。
あ、いや、もうまあ、なってるでなってないんだけど、
はいはい、
ただ、15分で一回また耐えきれなくなって、ただ、あと半分頑張ろうって自分を褒めながら、10分追加で撮ったんだよね。
いや、タイガの30分聞きてえな、俺。
一発撮りきついね。
いや、もう、タイガのね、一番のファンの俺が多分、真っ先に聞くわ。
内容ないんだよな。第3話だわ、マジで。
内容がないようの回ね。
そう、ソロラジオでも言ったけど、もう1年は撮らないね。1年は撮らん。
うん、まあ、思い立ったらたまにやるぐらいがちょうどいいよね。
うん、1年間は絶対撮りませんわ、これは。っていうことだったんですよ。まあちょっと、まあ、これの話だけだとなんなんで、もうちょっと話したけど、はい、最近僕、ブルーライト、カットメガネ買ったんですよ。
あー、あるね、そういうの。
うん。そっか、南さんね、全然共感しないんだよな、これ。裸眼だもんね、君。
あー、そう、俺は裸眼だね。
なんか、共感全く得られない話だな、これ。この、メガネ系、なんか、ブルーライトカットメガ、なんつうんだっけ。その、ブルーライトカットのやつは、あれじゃん。
うん、
基本的に、PC とか、スマホとかの光をさ。だから南さんもそれだけ買うってのありなんだよね、実際。
あ、俺ね、あ、なんか話割り込むようで悪いんだけど、今持ってるタブレットとスマホ3台あるんだけど、
うん。
全部ブルーライトカットモードにしてるわ。
あ、そんなの？
うん。スマホにそういう機能があって。
いらないじゃん、じゃあ、ブルーライトカットって。
まあ、パソコンにはないと思うから。
うん。いや、それでさ、なんか、いや、全然効果ないように感じたの。
はいはいはい。
疲れないってよく言うじゃん。
よく言うね。
そう。で、全然疲れ、取れたなー感もないし。
うん、うん。
なんか聞いてる感ないんだけど、一瞬外してスマホ見たら、スマホの光が青いのよ。
ああ、そう、そう、なんかめっちゃ青白いよね。
うん。いや、それまでそんな感じなかった、それで言うと。
うん。
青白いなぁとも思わなかったんだけど、あ、明るいなみたいな。目痛くなんなみたいな感じじゃん。で、ずーっとそれで過ごしてて、昨日かなんか、パッてメガネ外してみたらもう、青い光が見えたのよ。バーンって
。
何、なんか、色の感覚、研ぎ澄まされたのかなと思って。いや、でもなんか、ちゃんと実証したいね。疲れてんのか疲れてないのかっていうのは。なんか、 それにちょっと怒りはあるんだよね。
ああ、本当に効果あんのみたいな。色が変わってんのはわかるけど、みたいな。
そうそうそう。感覚ないじゃん。あ、なんか、何パーセント治りましたみたいな、ないじゃん。疲れに。
数字はね、特に。
なんか、ね、そういうの多いじゃない。歯磨き粉とかもさ。
あ、あるね。
白い、歯にって書いてあるじゃん。
うん。
にってなんやねん、なるって書けやと思って。言い切ってくれやと思って。そう。なんかね、その洗顔とかも、すべすべの肌にとか書くじゃん。
書くね。
なるまで書いてくれやと思うんだよね。それぐらい自信持って出してほしいんだよね。
まあね、なんかよくアメリカとかだとそういうの古代広告でよく訴えられるらしいじゃない。
うん、まあ出せないのはわかるよ。
うん。
出せないのはわかるんだけど、いや、どうも釈然しないんだよね。だったら書かないでほしいなと思って。まあなんか、そういうものが入っているものですって言ってくれればいいのに、もうあたかも、なんか、なりそうな一歩手前で押してくる感じがするじゃん。
そうね、そうね。
なんだろうね。まあ、キャッチコピーに、だからしょうがないんだけど、なんだろうね。情も釈然しない
んだ。で言うと、俺もさっきブルーライトカットモードにしてるって言ったじゃん。
うん。
これね、再起動とかすると、再起動かけた瞬間とかは、機能停止されちゃってて。
ああ。
普通の光になっちゃってんだけど、そうなるとさ、もうなんかスマホめちゃくちゃ色鮮やかで、そう、それこそ青白く見えんのよ。
なんかね、色彩鮮やかでいいじゃんみたいに聞こえるけどね。
色彩鮮やかなんだけど、確かにちょっと刺激強い目に。眩しいってなる。
うん。から、まあ、ブルーライトに限って言うとなんか、やっぱレンズがね、ちょっとサングラスチックなんだよね。
ああ、なるほどね。ちょっと色味がかってんのね。
そう、レンズなんか、そうそうそう。ちょっとくすみがかってるというか、灰色っぽいというか、
はいはいはい。
実際そんな感じなのよ、レンズも。
なるほどね。
だからなんか、ちょっと、透明度高いメガネではないんだよね。
うん、うん。まあ、
最近はそこも、結構透明らしいんだけど、最近のやつは。それでも。
それでさ、なんだろう、なんか6メーカーみたいな、なんか、暖色系のライトがあるとこ。
うんうんうんうん。
行ったらさ、すごいくすんで見えそうだよね。
あ、そうそうそう。それはそう。でもなんか、なんだろう、反射する力が強いのかわかんないけど、リモートで会議とかやってると、僕の、目は見えないね、周りに。
マジで、完全サングラスじゃん。
そうそうそう。サングラスしてるみたいになってる。僕の黒目は誰も覗けないみたいな。
家にいるのにサングラスしてるみたいなね。
あれ、なんすか、なんか、すごい、どこにいるんすかみたいな感じになってる、今。妹で。背景とか、ハワイとかにしてると。
本当にハワイ行ってるみたいになる。
そうそう。よくわかんないことになってるんですよ。まあ、まあでもね、疲れなくなって、一ヶ月ぐらいかかるかもしれないけどね。ちょっとまた、いい感じだったら言いますわ。そこら辺は。
またね、ツイッターで、背筋ピンとするやつみたいに。
いや、もう失敗しまくってる気がするんだよなぁ。よし、じゃあ、本編やっていきましょうか。じゃあ、今日はタイガの世界史をやっていきますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
じゃあ、本編です。
はい。
はい、本編です。
はい、お願いします。
やっていきましょう。じゃあ今日も漢王朝やっていきましょうか。
はいはい。
で、前回どこまで話したかと言いますと、まあ、劉邦がね、高祖になって、皇帝になって、まあそこからね、まあ、呂氏とかがね、皇后、まあ妻だけど、が外戚政治を行ったりとかして、まあ、皇帝中心にならないよ、みたいなことがありつつ、まあ、ただ戻ったりとか、皇帝中心になったりとかして、なんやかんやありつつ、こう、武帝っていうのがね、また、漢王朝をものすごい栄えさせて、半島も、最大領域ぐらいまで広げた。で、ただ、その武帝も、不老不死を求めてね、こう、やっちゃって、まあ、また、こう、財源が減っていってね、
うん。
結局、武帝も、落ちぶれていっちゃった。老害化しちゃって、みたいな話で、前回終わったかなと思っています。
はいはい。
で、今日話していくのは、まあ、その後ぐらいからなんですが、まあ、8代とか、皇帝の、漢王朝の8代から12代ぐらいまでっていうのは、漢王朝の中で、こう、政治が皇帝中心になったりだとか、その、外戚中心になったりだとか、こう、なんか行ったり来たりしてるわけですよ。
うん。
流れとして。で、13代平定、13代の平定っていう、皇帝の時代に、そこのあたりっていうのは結構外戚が強めの時代で、その皇帝を超える権力を持っていたっていうのが、その遠い親戚の、まあ、結局外戚だね、の王毛って人。
はいはい。
が、台頭しているんですね。で、この王毛っていうのはかなり重要な人物で、平定、13代皇帝が崩御した後に、14代の劉衛っていう人物を2歳、たっともう赤ん坊ですよ。赤ん坊の2歳で、皇帝として擁立すると。
はいはい。
で、政治当然できないから、大毛自身が仮皇帝と名乗って政治の実権を握るわけですね。
はいはい。
でですね、この頃、その漢に天変地異がこう、起こってるわけですね。まあ結構、その、不作になったりだとかね、農業が。
はいはい。
ああ、ってなってる中で、噂が広まるわけですよ。聖なるものが現れて、天下太平が訪れますよっていう噂が流れるわけですよ。
はいはい。
その噂が、王毛、聖なるもの、かっこ王毛が現れて天下太平になりますよっていう情報にちょっと変わってきて、
そう。はい、
で、ただ王毛っていうのは、なんだそんなただの噂じゃねえかと。そんな信じないよ私は、みたいな話が言うんだけど、人々がね、こう、あまりに頼むくんで、大毛さんが王になれば、大毛さんが王になれば、天下大平来るんですよ。って頼み込むので、しょうがなく、大毛はしょうがなく劉衛を、皇帝から廃位にして、自分で皇帝に即位するわけです。
はいはい。
これはすべて大毛の自作自演でしたと。
おー、なるほど。
っていう流れになってる、そう。
はいはい。
で、今まで、その、ずっと受け継いできた、その、皇帝というのが、急に外戚の王もになるわけですね。
うん。
だから、西暦8年、王もは、国を真に改めて、初代皇帝になるわけです。
はいはい。
これが漢の第1回目の滅亡ですね。
はいはいはいはい。
いわゆる。うん。で、ここで1回漢っていうのは滅亡するわけなんですよ。
はいはい。
うん。で、やっぱりこの、王毛っていうのは、この、あれなんだよね。そういう取り込み周囲を取り込んで、こう、政治を行うことは得意だったんだけど、なんかその、実務的な政治じゃ経済どうしていこうかとか、外交どうしていこうかとか、もうまるでダメ。バカでした。
はいはいはい。
そう、っていうのがあって、この人自身は、解雇主義的な考え方を持っていて、その解雇がどこまで行くかというと、1000年も前の周の時代の政治を理想としてるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
バカですね。なので、まあ、儒教ゴリゴリなのもあるんだけど、その政策の多くっていうのがもう時代錯誤なんですよ、全部が。
うんうんうん。
だってその頃、もう物々交換だったりとかするんだよ。
うん、貨幣制度がないとか。
そう。だから物々交換にしようぜって言ってるわけよ。大物が。
はいはいはい。
バカ野郎と。いや、貨幣経済ぞつって。もううまくいくわけないと。いうのがあって、うん、国は大混乱。で、うん、各所で反乱がドーンって起こってくるわけです。バーンと。
はいはい。
で、反乱が起こってくるわけなんだけど、その、主役、反乱の主役っていうのは、劉玄っていう人と、劉遠、劉州って、この三人。なんですね。で、劉遠、劉州っていうのは兄弟。なので、劉玄と劉遠、劉州兄弟の3人が主役になってくるわけでございますと。うん、で、劉遠と劉州兄弟っていうのは軍を挙げて、どんどん、こう、大毛軍とかをね、もうすごい才能あったの、この二人の兄弟っていうの。武勇もあってね、信頼もあって。だからどんどん大毛軍を倒していって、名を上げていくわけ。
はい。
で、大毛 もうやっぱ本気を出して潰しにかかってくるみたいな構図で、なってるんだけど、
うん、
この連合、あの、反乱軍は割と竜元と竜炎竜衆っていうのはこう連合軍みたいな感じになって、誰をじゃあ上に立てていくかって話になった時に、竜元が立てられるわけだね。
はい。うん、
なぜかっていうと、まあ、竜炎竜衆は優秀すぎたんだよ。
おぉ、優秀すぎる。
優秀すぎて周りが、こう、うまく扱いね。
うんうんうん。
結局優秀すぎるやつが上に立っちゃうと、自分たちの、思う通りにできないから、竜元立てちゃえつって。
はいはいはい。
竜元上立てて。で、この竜元とは、皇子弟っていう、名前になって、皇帝につくわけです。
はいはいはい。
そう。っていうなってて、まあ、ただ、竜衆と竜炎っていうのも、ま、健在ではあるわけで、まあ、どんだけすごかった、まあ、一番名を挙げた戦いというのが、その昆陽の戦いっていうのがあって、
はい。
大毛が100万の軍勢でこう攻めてくるわけ。昆陽城っていうところに。
はいはい。
攻めてくんだけど、ここで竜衆っていう人物は、数千ぐらいでしか守ってないの。絶対勝てませんってなってるね。
うん。
ただなかなかこう100万でも城を落とせないわけ。
はいはい。
ただ絶対勝てないから、この竜衆っていうのは、たった13機で敵軍を突破して援軍を要請するわけね。
はい。
まあ、それだけですごいけどね。13機で敵軍を突破して援軍を要請します。で、その敵軍には、やっぱなかなか、この、仲間にするの難しいから、この大物軍倒したら、万倍の金が手に入るから、行こうぜ、つって、金でみんなでつって、数千ぐらいの軍を編成するわけ。
はいはい。
まだ数千 VS100 万なんだけどね。
全然ね、
戦略さ。絶対勝てない。でもこの竜衆は行くぞーっつって、3000の兵で、大毛の軍の中心部に突撃するわけ。ドーンって。
うん、うん。
ただ、もうめちゃくちゃ強くて、大毛軍も混乱しちゃって、中央まで突撃しちゃうの。ドーンって。
はいはい。
で、重要な幹部を一人倒すんだよね。殺すんだよ。
うん。
そう。それにこうして、城の数千の軍も出てきて、攻撃するわけね。挟んで、
はいはい、
そう、挟まれて、余計大毛軍が混乱したり、もう散り散りになって、崩壊するわけ。100万、はい。で、勝つんだよね、結局。それで。これで、竜氏の名前っていうのはもう全国区になるわけ。ドーンって。で、その一方、お兄ちゃんの竜炎っていうのも功績を立てていて、この兄弟の名っていうのは、もう全土に広がるわけ。
うん、うん。
ただ、こうしては面白くなくて、パワーバランス的に、そんなに信頼得てもらっちゃ困るっていうのがあるから、こいつら殺したいわけね。
うん、うん、うん。
だから、竜炎を処刑するわけ。難癖つけて。はい、ただもう本当に、この竜炎っていうのは武勇がすごいあって、自信家だった感じなんですよね。だからもう竜衆はずっと、こう竜炎、お兄ちゃんに、気をつけた方がいいよ、本当に、みたいなことを言ってたんだけど、竜炎って、いやもうあんなこうしてなんかもう殺すわけないだろ、あいつら、みたいな感じになってたんだけど、結局それがこうあだとなって殺されてしまって、で、一方で竜衆っていうのはすごいしたたかったんだよね。
はいはい。
竜炎が殺された時に、竜衆はどうしたかっていうと、いや、本当に兄は本当クソでしたわ、みたいな。すいません。兄が無礼働きましたわ、つって。謝ります、つって。下手に出るんだよね。それでまあ、そうか、みたいな感じで、一応許される。
はい。
竜衆。ただ、もう遠くに飛ばしたいから、こうしては、竜衆を北の方に飛ばすわけ。ドーンって。
はいはい。
で、飛ばして、北の方の大地を平定しろよっていう風に、皇子弟は、行くわけね。
はいはい。
ただというか、ここで、あれ、秦どこ行ったと、
うん、
あれ、大物軍どこ行ったってやったら、あっさりと滅亡しました。この時代、この時に。
おい、早っ。はいはい。
昆陽の戦いの後に、あっさりと皇子弟の軍とかに、こう叩かれて、その最中大毛というのは戦死をしまして、たった15年、一世代で 真というのは滅亡するわけです。
はいはい、はい、
悲しいね。でそうなった時に各地で反乱起こってるでしょ。
うんうんうん。
だからここで漢がもう一回立ち上がりましたっていう感じじゃないの、そういうと。
はいはいはい。
各地で言うから、まああれで言うと戦国時代みたいな感じ。それ言うと、
うん、
一応そういう感じになってて、まあただその中で皇室の軍、皇室の連合軍みたいなところは一番勢力としては強かったんだけどっていう今縮図になってます。
はいはい。
で劉州は北に飛ばされましたよね。で、うん、すごい少ない軍で北に飛ばされるのよ劉州っていうの。だから貧困に苦しめられて、もう部下と二人でこう寒空の元にこう逃げたりだとか。一杯の貝を分け合ったりだとかして、こう、飢えをしのいで、こう、なんとか、北の大地を平定しようみたいな感じで、こうやってるわけなんですけど、そこでうまくこうね、地方の豪族っていうのをうまく取り込んでいって、北の大地は王老軍と道馬軍っていうとこが、平定してるんだけど、そこを撃破していくわけなんだよね。
はい。
で、王老軍っていうのは滅亡して、道馬軍は降伏したから、そのまんま味方にするわけ、道馬軍を。ドーンと。
うんうん。
で、道馬軍の軍内を練り歩いて、信頼を得て、そのまま登用していった感じです。で、劉州っていうのはこの道馬軍の力も得たし、地方の豪族の力も得てるから、ある程度のこう軍を束ねた段階で独立するわけ。ドーンと。一人で。北の大地。で、皇帝になるわけなんだよね、劉州は。これが皇宮帝なんですよ。
はい、おー、はい。
劉州イコール皇宮帝という感じで皇宮帝になるわけでございますと。で、あれこうして今何やってんだっけってなったら、内乱によってもう空中分解しております。
あー、はいはいはい、なるほど。
皇宮帝がもう攻めるぞーって感じじゃなくて、あ、攻めるぞーってなった時には割ともう空中分解してるみたいな。みたいな感じになってて、もう皇室は、その人自身はかなり凡庸な形だったし、周りの、家臣たちも、傀儡政権をやりたかったから、劉玄、皇室を担ぎ上げたぐらいだから、もう、乱痴気騒ぎをしてるわけですよ。都で。はい、だから、いつの間にか、こう、空中分解してると。
はいはい。
いう段階になっていて、もうどんどんどんどんこう、その皇帝のところっていうのも皇宮帝が飲み込んでいき、結局群雄割拠の時代の中でもう一番強い勢力になってるといった感じになります。でそこまでで、もう今夜の戦いからたった3年です。
はい。
数千の軍からもう何十万の子じゃないねぐらいの軍まで皇宮帝っていうのは成り上がってるといった感じで、はい。その後はもう10年をかけて、いろんなところをこう平定していくわけ。
うんうんうん。
それがなった段階で、漢王朝っていうのは復興さ、しましたと。いったところで、五漢の始まりですね、そこから。
うんうんうん。
で、この皇宮帝が、ものすごい、一番優秀な皇帝だったと言われてるぐらいなんですね。それ
で。はい。
で、劉邦とちょっと比較していくと、個人的な能力も、圧倒的に皇宮帝が強かったと言われていますと。はい、で、あとは、こう、劉邦っていうのはね、有能な部下がすごい多かったけど、皇宮帝自身は、一人だけでかなりの超優秀、めちゃくちゃ強いみたいな感じですね。で、劉邦というのは、統一した後、部下をどんどん粛清していって、劉一族でこう統一したみたいな話したじゃない。
うん。
ただ、皇宮帝っていうのは家臣を大切にして、民も大切にしたと。いった感じで、そこも完璧。だし、結構まだ国内が安定してなかったから、外交への攻め方っていうのも、かなり弱めで、やってたと言われていて、それよりも国内を安定させることをすごい最優先にした感じです。うん。だから死者をこう、行き来させる程度の怪獣策みたいなくらいだね。だし、こう、日本の漢は奈の国の金印とかもあるわけじゃない。
うん。
あれも、まあその一つぐらいだったと言われていますと。で、まあ一番は、あと最後は 晩年を汚さなかったってことですね。
うんうん。
うん。晩年を汚さず、ちゃんと次につなげたという意味では、もう最も優秀な皇帝であったという感じで言われております。というところで、まあ、次は五感のところをもうちょっと進めていこうかなといった感じになりますので、交互期待というところでございます。
はいはい。
じゃあ、2行きましょうか。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい、お疲れ様です。
いやー、まあ、名言のコーナーでも行きますか。
名言のコーナー、はいはい。
皇武帝の名言のコーナー。
わーわ
ー。疾風に軽装を知ると。
ちょ、あの、漢字も全然出てこない。前あれ。疾風は、あの疾風？
疾風。
はい。
風、早い風みたいな。
うん。
に軽装ってのが、まあ、草ですね。
はいはいはいはい。
軽装してるといったところで、疾風っていうのは強い風でしょ、はい、
うん。
で、軽装っていうのは、風に強い草かな、倒れない。
はいはい。
うん。だったから、すごい困難や試練に直面した時に、初めてその人の意志の強さがわかる。ないしは人の値打ちがわかるという時があって、あの、北に行った時にすごい苦しい時代があったじゃない、はいはい、で、うん、結構もう兵とかが逃げちゃうことがあったらしいのよ。弱すぎてというか、こっちが少なすぎて、味方が。
はいはい。
その時に部下に、疾風に軽装しるって言ったらしいよね。
はいはいはい。
そう言われたら残るしかないやんけ、みたいな。
うん。
まあ、鼓舞でね。
上司にそう言われたらね。やめますと言いづらいよね。
いや、この困難の時に逃げてみたいな。俺の人の値打ちは超下やんけ、みたいな。
そうだね、それ上司に言われたら大変よな。
うん。まあ、でも、勇気づけられはするよね、でもね。
うんうん。かっこいいと思う。
はい、これが一つあって、あともう一つが、赤心を押して人の腹中に置くと。
赤心は何？責任の赤とか？
赤い心。これはね、赤ん坊の心なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
赤ん坊の心をして、人の腹中に置くと。この意味は、はいはい、心から人を信じて、真心を持って接しましょうっていう感じ。
はいはい。
だ結構、その、さっきの、北の方で平定した時に、その、同馬軍を登用した時の話で、
はい。
その、軍中を、軽装でね、もう、身軽な感じで、もう、周りにも人置かないで、一人でこう、入って激励をすると、同馬軍。だから、もう丸裸な感じで、こう、やることによって、この人は、心から信じてる、みたいな感じを、態度で表す。
はい、はい。
で、自分も信じてもらうみたいなね。感じを、言葉で表してるわけですよ。
なるほど。かっこいいね。
できた人だね。コブテッツの。
そうね、かっこいいもんね、いちいち。
そう、なんかね、ジャグとかも好きだったらしいですよ。
え？
お調子者的な。
あー、なるほどね。
もう最初の軍の時は面白いと思って、馬じゃなくて牛で、出馬したぐらいですから。
それはなんか、ギャグとしてやったの？
らしいよ。わかんない。お金なかったのかもしれないけどね。お金ないわけはないんだよね。竜一族だし。
うん。
でも誰も笑わなかったらしいよ。
なんかね、ローマにもなんかそんなやついたなって。
なんかね、コウブテイとオクタビアヌスはちょっと、なんかね、似てる気はするんだよね。優秀度合いで言うと。
ああ、はいはい。
まあ、ギャグとはちょっと違うけど、 そっちはネロみたいなとこあるけどね。でもなんかちょっとその優秀度合い、まあ、晩節を汚さなかったってとこもあるし、したたかな部分とかはやっぱり皇宮廷とオクタビアヌスと似てるかなっていう感じがする。
はいはい。
あと皇宮廷はね、あのイエス・キリストと同級生だし、
へ
ー、神の子だよね。
すごい、なんかめっちゃ強そうな二人が同級生なの。
運命を感じるよね。
じゃあもう紀元後なのか今。
今ね、57年とかかな。
はいはいはい。
ようやく来ましたね。紀元を超えました。
やっと追いついてきたね。
そう。で、まあ、皇宮廷はやっぱすごかったって感じで、あと、なんかね、部下もめっちゃ優秀だったんだって。
うんうんうん。
雲台28章っていう28人の剣、その艦を復興するにあたって貢献した28章みたいな人がバーっていたらしい。
はいはいはいはいはい。めっちゃいいね。
めっちゃいる。なんかね、しかもなんかそれを惑星とか神秘的な惑星とか恒星の運行とかにこうなぞらえて名付けていったらしくて、
うん、
一種のセイントセイヤ的なね。
セイントセイヤはちょいわかんねえ。
なんだろうね、このブリーチでいうエスパーダ的なね。
はいはいはいはい。
まあルロケンでいう10本型的なね。
はいはいはいはい。方針的に10点くん的なね。
あ、そう。全部10じゃん。全部10じゃん。28思い浮かばないよ。
28思い浮かばないね。
でもなんかそれぐらいその優秀な周りもいたんだけど、まあ、結局皇宮廷の功績は強すぎて28人の将の功績は薄いんだよね、
うんうん、
見え方的にいかんせん。なんか皇宮廷をあたりを主人公にした漫画っていうのもできんじゃないかなと思うけどね、この28章の並びを見るとね。
でもめちゃくちゃ優秀だっていうふうには言われてるんでしょう。もう世界史的にっていうか中国史的に、うん、
優秀。
じゃあありそうだよね。
でもあんま探しても見当たらないんだよね。小説ぐらいはあるんだけど。
ああ、なるほどね。
28章の名前見ても知らんのよね。
ああ、名前言われてもね、わかんないだろうね。
なんとなく聞いたことあるかもなーぐらいの。でもなんかこう、呂布みたいなさ。
うんうん。
誰でも知ってますみたいな感じの名前ってあんまり見ないなーって感じ。28人のラインナップ見ても。だからそれだけ皇宮廷がすごかったんだなって感じだよね。
まあ、そいつらをもってしても、もってしてもっていうかね、よりも功績がでかかった。
皇宮廷は聞いたことあるじゃん。
あるある。
それぐらい日本には浸透している感じ。だけど、他の人たちはちょっと薄いみたいなね。結構ね、秦っていう国知らなかった人ってのも多いんじゃないかな。僕は知らなかったしね。
俺も知らなかった。
たった15年。
たった15年。まあでも一応国として建国っていうのなんか一応成り立ってはいたんだよね。
そうそうそうそう。成り立った瞬間にもう反乱起きてるからね。ドーンドーンと。
うん、うん。
成り立ってるかどうかはよくわかんないんだよね。それで言うと
15年だからね、うん、
かわいそうに。
もう完全に全巻5巻だと思ってたからね。なんで巻って2つに区切ったんだろうとかとは思ったことあるけど、う
ん、でなんか前僕なんか5巻が短いみたいな話した気がするけど、ちょうど200年ぐらいらしいね。
あ、江戸幕府と同じぐらいね。
あ、200年というか400年の中の全巻200年、5巻200年ぐらいらしい。
うんうん。
まあでもなんかちょいちょいこの後見てる感じ、五感の衰えが早すぎて短く感じるのかもね。
あ、こっから何急速に衰えちゃうんだ。
まあこの後ちょっと続くんだけど、いい時代っていうのが、うん、そっからズドーンってもう雪だるま式に行っちゃうから。
はいはいはい。
でそこで重なんだよね、その後のその三国時代とか、
うんうん、
と重なって、ただ5は五感は一応残ってるっていう流れの中で、あの同時に立ってくるから、
ああはいはいはいはい、
なかなか短く感じるかもね。それ
室町から安土桃山の移り変わりのなんか曖昧さみたいな、
そうそうそう、なんか戦国時代かぶってるみたいな、うん、でも足利がいるみたいな、
そうね、そういうことだよね多分、
そうそうそう、そんな感じなんですよ。
はい、今軽くググったらさ、
うん、
中翼豪を制すとかも後部帝の言葉なんだね。
ん？それは知ってたの？
え？
中翼豪を制す？
中翼豪を制すってさ、柔道で。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あれも後部帝の言葉なんだってね。今調べた俺今。
なんでだろうね。何で言ったんだろうね。
何で言ったんだろうねこれ。俺てっきり柔道発信の言葉だと思ってたわ。
腕っぷしじゃねえんだぞってやつでしょ。
多分そういうことだよね。まあそんな気は見えたけどね、タイガの説明聞いてる限り。
柔らかく柔らかくいく感じね。
なんか戦力っていうか、その騎兵の数じゃねえんだぞみたいなね。
いやー、疑問は残るけどね、あんな100万の軍勢3000で倒すからね。
ゴーじゃねえかみたいなところはね。
そうもうしかも中央突破だから
ドン。ゴーよく量を制すみたいな感じだもんね。
うん、まあ、あれも、100万って言ったけど、実像は40万ぐらいだったんじゃないかなっていうことは言われてるんだけど、
まあ、まあ、まあその辺はね、多少の差っていう感じ。
変わんねえよ、もう、5万でも勝てねえよって感じだよね。
50倍とかでも絶対勝てねえもんな。
うん。
20倍でも勝てる気しないわ。1人20人倒さなきゃいけないんだもんね、単純計算。
うん。この頃の、あれは、どうなんだろうね。なんか例えば僕が5万人 VS その朝青龍が5万なんか3000人とかだったらなんか負ける気がするよね、なんとなくね。
勝てないね。
うん、僕は5万人いたところで3000人の朝青龍には絶対勝てないわ。
うん、うん、無理だわ。
それぐらいだったらまあ理解できるんだよな。
まあ、こっちにもなんか強いやついそうだしね。なんかその無造無造なわけじゃなさそうだしね。うん、
そうだよね。まあ、こっちが全員弱かったとしても、なんかちょっとね、そこら辺のファストジムで鍛えた奴らが5万、3000人だったらちょっと倒せそうな気がするしな。
まあ、当時のファストジムがどんなもんかわかんないけど、
ね、圧倒的な、なんか奴らじゃないと、さすがに5万いたら勝てんじゃないかなって思っちゃうよな。
思うね。
まあ、逃げちゃうんだろうね、そいつら。
まあ、なんか、自分より強い人っていうのがいてさ、その人がやられたシーン見たら逃げちゃうよね。
死にたくないもんね。
死にたくない。
確かに僕が5万人いたら、うん、ちょっと前が倒された段階で、いやいや逃げろ逃げろってなるわ。逃げろっつって。体が弱かったら心も弱いから。
まあ、自信がないとやっぱね。
うん。ダメですよ、そんな。
まあそうね、20人とか、まあ20人って考えると確かにいけそうな気もするんだよな、微妙に。絶妙なラインよな。まあ相手にめっちゃ強いのが一人いたらね、なんかそれはそれで大変そうだけどね。5万人の中にさ。
そうだね。まあ、10とかあったらな、余裕だけど。
まあ相手も10の名人かもしれんから。
戦国自衛隊来てた説あるよね。
懐かしいな。
3000人実は自衛隊だった説みたいな。
それやったら絶対勝てるわ。
いやー、でも戦国自衛隊の映画見てたら、まあなかなか厳しいよ。落とし穴とかやられ、落とし穴とかやられて、こう戦車動かなくなってみたいな。
へぇー。
いいよ。
見たことないのよね。
あ、ないんだ。江口洋介のやつ見た方がいいよ。ないない。結構面白いから。
ちょっとプライムビデオにあったら見るわ。
あ、なんだっけなぁ。映画なのかな
ぁ。なんか、ね。映画じゃないの？俺映画だと思ってた。
まあ、映画かドラマだった気がする。なんかね、小早川秀明が藤原竜也みたいな感じで。
はいはいはいはい。
だって。懐かしいね、あれは。
散々裏切られた挙句に、今度は裏切る側になるのね。
そうそうそうそうそう。
裏切られた挙句逆か。
なんだっけな、そうそうだよね。あれはでも面白いね。
なんか戦国自衛隊みたいなやつは結構あるよね。なんか戦国じゃないけどそんなんあったもん。あったの漫画で見たことあるね。
あれ？なんだっけ？信長。
ああ、信長コンセルト？
信長コンセルトだ。それそれ。
ああ、あれでも結構面白かったよ。俺ちょっとだけ見たけど。
僕もアニメだけかな、ちょっと見たけどね。
あ、あれアニメやってたんだ。それは知らなかった。俺、小栗旬のドラマ見て。
あー、やってたね。
そうそうそう。そっちだけ知ってるわ。
あれ、何、小栗旬が一人役やったの？もしかして。
そうだよ、そうそうそう、そうだ
よ。面白いじゃん。
まあ、小栗旬ぐらいの顔になったら二人でもね。
まあ。
悪くないし、ダメも。
まあ、そうなのかな。あれの違和感、すごいんじゃないかな。なんだっけな、映画でもね、
うん。
なんだっけな、寝ても覚めても、だっけな。
はいはい。知らない。
っていうのがあって、東出が一人二役やる。
はいはいはいはい。
狂気だったよ、東出の二人は。
東出はだって、東出さんはもう演技あんまり上手くない方ですから。
もうどこ向いても東出がいるからね。
それはどういうことなの？影分身の術みたいなことなの？
いや、そういうわけじゃないんだけど、東出がいなくなったと思ったら東出が来るから。
うん。
逃れられないのよ、東出から。東出がディスプレイにいない時が熱くなすぎて。
はいはいはい。
なんか、東出がどっか行っちゃったと思ったら東出が来るのよ。
なるほどね。
違う東出が来るんだよ。その東出の元から去ろうと思ったら東出が来るんだよ。で、途中で東出が合体というか、二人会っちゃうのよ。
はいはいはい。
で、またどっちかの東出に行って、また片方の東出に戻ったりとかするのよ。
もうそれ分かんなくなっちゃうの。
お前どっちだよ、東出みたいな。
この東出は誰みたいな。
そう。で、最終的に東出と、の元に帰るのよ。
はいはいはい。
もうどっちに立って東出っていう。おすすめですよ。東出。
本当かおすすめされる要素なかったぞ、今。
いやでもね、終始ずっと面白かった、その、東出を見るっていうのが。
いや、ドラマとして面白いわけじゃなさそうだろ。
東出視点で面白い。
特殊な見方したら面白いみたいな。
そうそうそう。でも結構評価高かったんじゃないかな。
そうなんだ。
今僕の説明がダメだっただけで。
もう東出がいっぱいいることしか頭にねえもん、今俺。
いや、いいよ。寝ても覚めても。
寝ても覚めて。
まあそう、寝ても覚めても東出がいるから、確かにそういう感じだよね。
いや、それホラー映画だろ。そうだったらホラー映画だよ。
夢の中にも東出がいるって、起きても東出やーつって
。ホラー映画すぎるわ。
怒られるわ、こんなこと言ったら。好きな人に。
そう、東出さんファンもいるからね、ちゃんと。
しかも、そんな映画じゃねえから。全然、内容的に。
ほんと、寝ても覚めても、今、プライムビデオ見たら、東出さんだね。
そうなんだよ。あ、でもあれじゃない？不倫した人じゃない？ヒロインの人。
ヒロインの人？わかんない。主演がね、東出さんと唐田絵里香さんっていうのかな、これ。
あ、不倫した人だね。
あ、そうなんだ。
疑惑付きの映画じゃないですか。
じゃあちょい、あれだ、2ヶ月前ぐらいに話題だったやつ。
洗脳されちゃったんだろうね。
これで。
もう映画撮ってる間、東出がもう24時間張り付いてるようなもんだから。もう。
それ洗脳されるわ。
あれあれみたいな。視界に東出しかいないみたいな。
いや、それ逆に嫌いになりそうだわ、そこまで。
怒られるわ、カラタさん。
本当に。ファンの方に怒られるわ。
これ、いわくつきの映画だったかこれ。 フリマダメですよ。
着地点そこ？
うん。フリマダメ。
ダメですよ。
不倫の話したことあるっけ？
ないと思う。
ああ。不倫したいですか？
いや、したく、したい。望んでするもんじゃないよね。
ああ。
あ、わかんない。
一番危険な思考じゃないですか、それ。え？
あ、なんか、やりたいと思ってやることなのかなと思って、不倫って。
ああ。気がついたらみたいな。
気がついたら不倫してしょうがないんだーつってやるんじゃなくて、なんか、あれじゃない？抑えきれなくて感があるのかなと思ったわ。衝動的なもの？
ああ。いやー、そうね。致し方ないのかな。
致し方ないとは、ね、言えないですけどね。
確かにな。
衝動的にやっちゃうものってイメージだわ。なんか計画的にやりたいからやろうじゃなくて。
難しいね。
イメージですね。イメージですね、すべて。やったこともされたこともねえから。
超大変だろうね、不倫したら。
いや、だからよく言うじゃない。なんか、まあ、不倫と浮気は分かんないけどさ、どっちがどっちとか分かんないけどさ、
うん、
あの間違えて、あ、不倫相手の方の名前呼んじゃうとかさ。
あー、あるだろうね。
ありがちじゃない。特になんか、ごまたとかかける男とかは、なんかみんな、あの、あだ名で呼ぶとかさ、同じ。
うますぎるよな。どう共通点のあだ名つくんだよってなるよね。
フィクションだからね。でよく聞くだけだからね。本当は違うかもしれんけどね。ちゃんと覚えてるのかもしれんし。
器用だよね。それできるとしたら。
器用だと思うわ。だって俺、あの、まあ、おばあちゃんとかさ、まあ、おばあちゃん歳だからかもしんないけどさ、おばあちゃん家とか行くと、よく弟と俺の名前間違えたりするんだよ。
言ってたね。
孫とかばあちゃんとかの親族の関係でも名前間違えるわけじゃん。
うんうんうん。
ってなったらさ、もうほぼ他人みたいなさ、その恋人とか、だったらなんか間違えちゃうよね。ふっと。
うんうん。まあ普通だったら、恋人の方に奥さんの名前言っちゃうはあるかもね。
うん、そうそうそうそう、そっちね、パターンね。
でも気持ちが逆になったら、そうなっちゃうってことだよね。
逆もあると。あと、同じとこ行ったりしたらね。
あ
水族館とか、この水族館前なんか、あの、愛人と行ったな、みたいな。と思ったら、なんか、ふっと名前出ちゃうかもしれない。
ああ、逆に、あの、奥さんの方にここ来たことあるよね、とか言っちゃって。
そうそうそうそう。
はここ、愛人と行ったとこだった、みたいな。
そういうのごまかすのとかうまいんだろうな、ちゃんとできる人は。
ああ、絶対できんわ。
俺絶対できない。
その器用さはないな。
俺絶対タイができると思うけど。
やめろよ。
タイが得意だと思うんだけどな、それ。
たたかに。あ、そうみたいな感じで。
なんかしれっと言ってそうだもん。
え、
いつ来たのって言ったら、あー、でも5年前とかだよ、とか言って。普
通に丸み込むね、それで。
そう、しれっとね。言ってそうだもん。
あれだなぁ。それやんないよ。やんないけど。やんないけど、なんか、やってる図は思い浮かべちゃうな。
自分で
やれちゃいそうな。やれちゃいそうな。冷や汗かくわ、そんな。でも、それ、あの、乗り越えたらすごい気持ちいいんだろうな。
いつか誰かが自慢されるかもしんない。
バレそうになったんだけどさ、乗り越えちゃったんだよね、みたいな。
乗り越えちゃったよ、つって。
最悪だ。
それ言われた時点で縁切るわ。
そこまで人間うるさくないわ。僕も。
そうね、それ言われたらちょっと縁切るもん、ね、
そうね。
まあ、してたぐらいだったら別に縁切らんけど、それを自慢げに出したらもう縁切るよ。
しちゃったみたいなぐらいだったら大丈夫ってこと？
そうそうそう。しちゃったまあ、そんな時もあるよね。しょうがないよね、つって。
やだ、俺そんなやつも。なんかそんな平然としちゃったとかいうやつ、友達言いたくないわ。
まあそうね、それはそうよ。
風俗だったらいいかな。
まあまあまあまあ、その結婚相手がいるけどもっていうね、キャバクラ行ったとかそういうのだったらね、別に。
どっから不倫すかね。まあ尺度によるんだろうね、だから結局は。
まあなんかね、よく言うよね、それ。よく聞くよね、どっからみたいな。
ねえ、これ話してきゃすんね、俺はね。
ああ、でも、なんかずっと前だった気もするわ。うん、本当に。1年目とか。
キャバクラ OK でしょ。
まあまあ OK なんじゃない？なんか気持ちの面な気がする。お店に行ってるくらいの気持ちだったら、なんか浮気とかにならないのかな、みたいな。
そうね。デリヘルもダメ、みたいなね。でもダメでしょうね。
具体的すぎるわ。
ダメだろうね。
思ったより具体的だったわ。
ダメだけど、ダメにしてほしくないね。気持ち。
いや、ダメでしょ。
でも絶対に、デリヘル行ったとして、その子の名前を奥さんに言うことは 100% ないわな。
うん、まあね。
そういう面で言うと。
まあね。
うん。
まあ、言うことは基本多分ないのかなと思うけど。
そうだね。まあなんか、僕が奥さんの目線だとして、ははは、今日デリヘル行ってきたよって言ったらもうバーンだよね。それはもう右ストレート。
奥さんがね、ちょ、今日ホステス行ってきたわ、ホスト行ってきたわ、みたいな。ホストクラブ行ってきたわ、つって。
あ、そうなんだ。ブルブルブルブルブルってなるよね。あ、そうなんだ、つって。いやー、なんか、責められもしないみたいな。ホストか、みたいな。
いや、行かないでほしいなと思うもんな、やっぱり。
うん。そうだね。そうだね、って言いながらもう、震えが止まらなくなるだろうね。
行ってきちゃったー、つったら、そうなんだ
パパ活して2万稼いできました、みたいな。
あ、もうマジ最悪。
最悪だよね。
最悪。
最悪。でも体は許してないから、いや、最悪問題じゃない。振るみたいな。
一発殴る。
そう、な、キャバクラも一緒だよな。まあだから、いやー、そこを隠さなきゃいけないってのも、まあ、大変ですね。
いや、隠さなきゃいけない以前にするなって話よね。
そうだね。
やましいことは、なんか、そういうなんかね、バレたりとかさ、なんか言われてかねないことはね、できなくなっちゃうんですよね、きっと。
そうだね。まあそういう信頼関係を築きましょうって話だね。
果たしてできるのであろうかと。
なんかいいね。なるほど。なんかちょっと微妙な気持ちだな。終わるけど。
釈然としない感じのままね。
みなさん、風鈴はダメだよ。締めていきましょう。
締めていきましょう。
社会人から始めラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ199@gmail.com です。シャカラジは英語199です。sykaradi199@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。はい、それではまた来週お会いいたいと。
南沢でした。